はい、皆さんこんにちは。それでは、ESP チームのインタビューを始めたいと思います。
お願いします。
お願いします。今日のゲストは、山根義康さんです。で、聞き手は私、青野が担当します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは山根さん、簡単に自己紹介お願いできますか？
はい。私は2015年入社で、新卒で入りました、山根義康と申します。まあ、入社の最初の配属からずっとこちらの建築構造学部のレスプチームに、入っていまして、まあ、レスプチームといっても、実際にやっていた業務としては、レスプの開発自体は、途中からで、基本的には解析業務をずっと6年から7年ほどやって、その途中からレスプの開発にも携わってきたというような経緯になっています。
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、今我々がいる、まあ、部というところが建築構造工学部という部になるんですけれども、まあ、そこにはまあ、解析コンサルをメインでやる室と、まあ、今の開発をメインでやる、まあ、スマートエンジニアリング室っていうところがあるんですけど、まあ、山根さんは、まあ、今お話に出たように、まあ、解析コンサルをメインでいる室でいた期間もあったってことですよね。大体、配属後から何年ぐらい？
6年半ぐらいですね。
解析のところに来たってことなんですね。
で、今3年ちょっと。うんうん、スマートエンジニアリング室の方に入れてる感じです
。今まで結構その解析コンサルとかもやられてきたと思うんですけど、まあ、なんかどういう建物が多かったとか、なんかこういうタイプの案件が多かったみたいなのはあったりしますか？
はい。一つに絞ってるというよりは、比較的いろいろなタイプの建物を解析に携わっていて、例えば、まあ、工場とかのサイロみたいな、タンクとかサイロみたいなやつの解析だったり、あとはコンクリートブロック造の住宅を、解析して、まあ、標定案件というより、まあ、いわゆる、まあ、先生方に見てもらって、まあ、こういう建物を一般的に建てていく。っていうのを、まあ、そのコンクリートブロックのメーカーさんと一緒にやっていったりとかいうのもありましたし、うん、あとは超高層の建物だったりすると、まあ、煙突とかかなり高い煙突でしたり、うん、洋上に立つ煙突だったりとかっていうのを、やってきました。
なるほど。まあ、結構幅広く工作物とか、まあ、一般建築に限らない、結構、まあ、いろいろな、そうね、構造物を扱われてきたっていう経緯だったんですね。
ジェットコースターとかもありましたね。
遊戯施設って言われるやつです、はい。なるほど。ありがとうございます。ちょっと話が前後するんですけど、山根さんが KKE にまあ新卒入社されたきっかけみたいなところって教えていただけますか？
はい。まあ、ここに入ろうと思ったきっかけの一番大きな要因としては、大学の研究で、まあ、結構、プログラミングを触ったりすることがあって、うん、結構、プログラミング面白いなと、うん。まあ、プログラミングって言っても、やってたのはフォートランっていうのかなり化石言語なんですけれども、はい、まあ、でも面白いなと思っていて、まあ、ちょっとこういうのは、携わりたいなと思っていたら、うん、まあちょうど建築でさらにプログラミングも やれそうなところっていうところで KKE が見つかったというような形で、うん、でまあ必ずしも建築にこだわる必要もないかなとも思っていたりはして、うん、そういった意味でも結構 KKE はいろんな分野の建築に限らない分野の業務をいろいろやって、たりするっていうのもあって、うん、まあそういうの面白そうだなというところで入ったっていうのが、
なるほど、ありがとうございます。そうですね、山根さんは東京理科大学のご出身ですよね。
はい。
研究室自体が何かそういうアプリケーションをちょっと作って解析するみたいな特色が若干あったっていう感じだったんですか？
いや、そういう形ではないんですけれども、ただまあそれなりにそういうまあデータ処理といいますかがある程度できるようになりましょうっていう考えが先生が持っているっていうのもあったりして、まあ簡単なプログラムを最初研究室に配属するとやらされる、課題としてやらされるっていうのはあった形ですね。
結構今の解析コンサルの案件とかでもデータ処理とかは結構頻繁に扱いますからね。なんか、そういう意味でかなり延長、なんていうか、親和性があるようなことをやられてたんだなっていう印象です。はい、ありがとうございます。今の結構その私の見た山根さんのなんか今のこう感じとしては結構そのウェブアプリ開発とかをかなり注力的にやられてるなっていう印象だと思うんですけど、
はい。
なんかそのあたりのこう、ご自身のテーマ、まあウェブアプリ開発とかまあそれ以外のことでもいいんですけど、何かそういった自分が今こう、まあ得意としてるようなスキルについての、まあ分野についての面白さであったりとか、なんかこう、逆にまあ、ちょっとこれは難しいな、みたいなことってお聞かせいただけますか？
はい。まあ、今、話をしてもらったように、まあ、テーマとしては、今、ウェブアプリ開発に結構力を入れて、で、っていうのも、まあ、結構建築とか構造計算、というよりも構造計算の分野っていうのがあんまり、ウェブ関連の、まあ、今、いろいろウェブ関連といっても、まあ、ウェブに限らず、なんていうんですかね、まあ、ビームだったりとか、いろいろな、まあ、データ処理とかを使ってる分野っていうのが、まあ、発展させていきたいっていう思いがあるんですけども、なかなか構造分野ってそういう、もう、DX とかそういうところに力がなかなか入っていけてないのが、まあ、世の中の現状で、ただ、各社、まあ、いろいろそういうところに手出したいと思っていたり、まあ、AI とか使ったりとか、過去のデータ、ビッグデータを使って、まあ、新しい人材の教育に使っていきたいとか、もっとよりいい最適化をしていきたいとかっていう、いろいろな、まあ、ことをしていきたいとは思ってはいるというところで、まあ、結構 Web を構造計算に絡めてくるっていうのは、まあ、今後ニーズが上がってくるのかなというふうに思っていて、で、実際にまあちょっとそういう提案をしていくと、まあ乗ってくれるお客さんも増えてきているという状態で、まあ自分のテーマとしてこれから、ウェブアプリ開発力を今入れていきたいと考えているところですね。で、まあそうですね。面白さとか難しさに関して言うと、まあ、両方どっちにも通ずる話なんですけど、結構ウェブ関係のサービスっていうのがもう日々、発展しているところがあって、まあ、そこが面白さでもあり、ついていくことになかなか大変だっていうところもありっていうところで。
最新の情報をこうキャッチアップしていくのがなかなか結構大変っていう。
やっぱりどんどんいいサービスとかが、各社競って出してたりするっていうところもあって、なかなかそこについていくのも難しいっていうのがあるんですけども、それをうまく使えて、まあ実際にもう、アプリ、ウェブ上でアプリが立ち上がったりするっていうのを、まあ、目の当たりにして実感できるときは、こう、なんかすごいものできてきたなっていう感じが、まあ、感覚がすごい純粋に面白いなと思うんですけども、やっぱりそこに至るまでにいろいろ勉強しなきゃいけないっていうところもたくさんある。
いろいろ調査とかを加えて提案していくってことなんですね。なんかこう、素人質問で申し訳ないんですけど、ウェブアプリに、まあ、あるソフトウェアをウェブアプリで作るのか、こう、デスクトップアプリで作るのかっていうところを比較したときに、やっぱりどういう違いというか利点がそれぞれあったりするんですか？
デスクトップアプリは、まあ、本当にもう、ウェブに依存しないので、もう自分にパソコンにインストールして入れちゃえれば、まあ、ずっとそれを使 えますと。
うん、
まあ、ただもちろん、その、パソコンが更新、アップデートして更新されたりして使えなくなってくるとかっていう問題はあるんですけど、うん、まあ、デスクトップアプリはそういうふうに、まあ、一応入れれば使えるっていうのがあるんですけど、ウェブアプリに関しては逆に言うと、インストールとかをする必要がまずないっていうところで、まあ、例えば、出先のタブレットから使ってみるとか、だったり、まあ別の新しく入ってきた人にわざわざインストール最新版がどれだとかっていう必要もなく、常に最新のものがウェブ上に上がってるっていうので、まあ、アカウントさえ発行すればすぐに使えたりとか、まあアカウントの場合、制度の場合はですけど、そういうところで、まあまず導入がまあ楽っていうところと、まあさっきのちょっとそのデスクトップアプリでどんどんまあ、OS の更新とかがあったりして、だんだん使えなくなったりするという問題があるんですけど、Web アプリだと、まあ、ブラウザーに結局表示してるブラウザ依存のだけなので、まあ、OS による影響は受けない意味で、まあ、Windows でも Mac でも使えますっていうような話だったりとか、まあ、そういうところの幅の良さがまず、まあ、まず単純な使うっていう面で見ると、そういうところがあって、あとは、まあ、Web 上で、いろいろ管理しているので、データが常に、ウェブクラウドの中にどんどん蓄積していくシステムっていうのが自然とできるので、はい、まあ、どんどんデータを、まあ、意識しなくても貯めていける、うん。で、その溜まったデータをみんなで共有も簡単に、ウェブ上のクラウドでそれぞれ共有もし合うことも簡単にできますし、まあ、場合によってはその溜まったデータを使って新しい、まあ、最適化、ビッグデータとかを使う意味での最適化だったり、まあ、いろいろ育成用に、まあ、過去のデータの傾向から見て、こんな条件だとこんな結果が出やすいとか、
うん、
まあ、そういう、まあ、新しい試みっていうのが、つなげやすいとか、
うん、
そういったところに、まあ、新しい付加価値をつけやすいっていうのが、うん、まあ、大きなメリットとしてあるかなと。
ありがとうございます。最後の部分は、まあ、データ活用みたいな。
そうですね、データ活用。
使い道が考えていけるみたいなことですね、うん。なんかこう、やっぱりこう世の中的にウェブアプリ開発っていうのはちょっと盛り上がってるというか、うん、なんかそういうふうにシフトしていくような
気がある。そうですね。まあ、いや、そうは言ってもなかなか何でも今ので動いてるしなっていうので、なかなか動くのが、
はいはい、
まあなんか重い腰が上がらないとかっていうのも、まああったりするんですけど、うん、まあ逆に言うと、今よく来てる案件なんかは、もう古くなってしまってるっていうんですかね、うん、プログラムがレガシー化してしまって、まあ先ほどあった OS 的にもう動かすのが厳しいとか、そういうプログラムがまあだんだん出始めてきていて、うん、そういう状況もあるから、じゃあ、その、ちょうどいい機会だから、ウェブ化しちゃって、もう少し利便性を上げていこうかって考えてる人が結構、企業さん多くなってるかなっていう印象です。
確かにそういう引き合いでこうお仕事いただくようなことは結構多いって聞きます。
そうですね。
うん、
ああ、そういうの多いです、
うん。なるほど。ありがとうございます。
その2に続きます。